メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフと分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは佐々木大美子です。今日は JA 広島総合病院糖尿病看護認定看護師の加賀美正美さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。まず加賀美さん、自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、私は JA 広島総合病院に勤務しております。でこの度はこのような場にお招きいただきありがとうございます。で私は看護師の多くの時間を糖尿病の時間に使わせていただいて、多くの糖尿病の患者さんとも関わらせていただいてます。本日は糖尿病のことで、糖尿病合併症、特に足の血流障害についてお話しさせていただきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。まあ、糖尿病というと私の周りにも糖尿病予備軍だという方が結構たくさんいらっしゃるんですけれども、改めて糖尿病といったらどういった病気でしょうか。
そうですね、糖尿病についてはちょっと今から簡単にお話しさせていただこうと思います。皆さんご存知だと思うんですが、血糖値という項目の数値をご覧になられていますでしょうか。
はい、
まあ、血糖値がまあ高いと素直に健康診断の用紙に出てた場合ですね、それがまあその時だけなのかずっと続いてるかにもよるんですけども、
はい、
医療機関の方に行っていただいて、まあ、糖尿病っていう診断を受けてもらうんですけども、簡単な話で言うと、まあ、血糖値が高い状態が長く続くというところで、
うん、はい、診断されるということなんですかね。
はい、
はい、でもその数値だけでは判断できないので、はい、しっかり病院で見ていただくということが大切ということですね。
はい、そうです。
はい、で糖尿病が怖いのは、はい、結構合併症って聞くんですけど、はい、合併症どういったものがあるんでしょうか。
そうですね、合併症の前に足音も立てずに近づいてきますので、糖尿病に関しては
怖いですね。はい、
気づいた時に何か体の不調で病院に行ったら、はい、いろんなことが分かるっていうことが多いです。はい、で、まあ、合併症に関しては、まあ、その健康診断で数字が悪いからといってすぐに分かるものでもないですけども、すでに健康診断をした時に合併症に関わる数値が高かったりとか悪くなってたりしたところで気づかれる方もいらっしゃいま す。
はい、そうですか。自覚症状もなく済んでいるということがある、
は
い、
ちょ忍者のように近づいてきますので、
忍者のように、そうですか。
はい、
はい、で合併症というとどういったものがあるんでしょうか。
そうですね、分かりやすく言うと合併症でよく言われるのはキノコの種類で表す、
はい、
代表的なものといえばしめじっていうところで、
はい、しめじ、
はい、しめじの死は糖尿病の神経障害で、しめじの目は糖尿病の網膜症でて目の方ですね。
はい、
でしめじの字は腎臓病の頭文字を取ってしめじと呼んでます。
はい、はい、しめじ、
はい
はい、神経と目と腎臓という、ね、はい、3つ、これが三大の合併症なんですね。
はい、
他にもありますか。
他にもですね、まあ、三大合併症の他に影に隠れてはいないですけども、まあ、糖尿病の血糖値が高いとですね、
はい、
血管がどんどん傷ついてくる、で最終的には動脈硬化にという血管が硬くなる病気になって、
はい、
この今度はまた違うキノコが出てきますけども、
違うキノコがあるんですね
えのき、
えのき
でよく言われてます。でえのきの絵は、まあ、エソと言って足が色が変わったりとかですね、
はい、
まあ、中には色がもう真っ黒になられたりとかっていう、はい、その足の末端がちょっと死んでしまってる状態の方とか、
はい、
あと傷になってそのまんま治らないままずっと苦しんでおられる方っていうのが、まあ、いらっしゃいます。でえのきの脳は脳卒中といって、
はい、
脳出血とか脳梗塞で、えのきの木は、まあ、虚血性心疾患って難しい言葉で言うんですけども、
はい、
心筋梗塞とか狭心症とかっていうところで動脈硬化になったためにそういう、こう全身の血流が悪くなってしまいますので、
はい、
そういった命に直結する血管も悪くなってきますので、とても恐ろしい病気です。だから合併症に関しては三大合併症もありますけども、
はい、 それ以外も、
それ以外のえのきも覚えとっていただければいいかなと思ってます。
はい、ちょっと怖いですね。はい、いろいろ症状あるんですけれども、はい、まあ、その中でもこのやっぱり動脈硬化っていうのがね、はい、怖いなっていうふうに思うんですけれども、はい、こちらの方は血管がどんどん悪くなっていくっていう感じですよね。
そうですね、
はいはい、どんな症状が出ますか？
動脈硬化もですね、症状が出た時には重大な病気になっておられる方もいらっしゃるので、はい、基本的には普段何かを感じて生活することはあまりないかもしれませんけど、一つ言えば、まあ、最近血圧が高くなってきたとか、
はい、
ああいったところでの、まあ、判断とかっていうのはあるかもしれないです。
あ、そうですか、はい、なので、まあ、健康診断をして、
ね、
まあ、普段から少しの変化がないかなというところを、はい、自分でよく観察しておくということはとても大切なことなんですね。わ、はい、かりました、はい、あの病院の方でいろいろこうあの合併症の方たちもケアをいろいろされていらっしゃるみたいなんですけれども、はい、そちらのあたりについてお話しいただけますか？
そうですね、合併症に関して言うと、まあ、あの今私が勤務している病棟がですね、ちょうど、まあ、糖尿病の方も含め、あと糖尿病に関する腎臓病、あとは足のエソの方とか、はい、あと血流が悪くて治療を受ける方とかたくさんいらっしゃるんですけども、はい、まあ、ケアといってもですね、まあ、あの病院なのですね、みんな苦痛を伴って入ってこられますので、その苦痛の緩和とか、はい、あとはまあそうですね、糖尿病に初めてなられた方っていうのもいらっしゃるので、はい、まあ、その方たちにはもう合併症の話とか、あの糖尿病教室っていうものを開いたりしてですね、はい、とにかく糖尿病に関する知識をどんどん入れていただいて、あとは家で糖尿病と上手に付き合っていただく、
はい、
で実際にもう糖尿病になられて合併症とかになられている方はですね、まあ、今後の生活とかも考えながら苦痛がないような治療の方法とか、どのように生活していったらいいかっていうのを話ししながら、
はい、
なんかすごく積極的に何かしてるわけではないですけども、ただまあ一つ言えるのはフットケアという、
フットケア、
はい、
はい、
血管の障害ですので、はい、まあ、これ以上足が悪い方っていうのは増やしたくありませんのでね、あの自分の足は自分で守るといった方法で、
はい、
まあ、フットケアの指導をしたりっていうのはよくやってはいます。
具体的にどういったことをされるんですか？
そうですね、あの皆さん、あの女性の方はそうでもないんですけども、まあ、フットケアで一番大事なのは皮膚の保湿。
保湿、これから寒くなりますからね、大切ですね、はい、はい、保湿、はい、
それがあの男性の方が割と疎いので、基本的には女性の方は顔のケアとか、
はい、
手のケアとかはされるんですけど、
ええ、見えるとこはね、はい、
で足もネイルとかされてたりとかして、はい、まあ、結構気は使われてる方が多いかなと思うんですけども、
はい、
まあ、男性の方で言ったら足とか保湿クリームを塗る習慣がそもそもないっていうところで、はい、そういう肌の保湿を説明したりとかですね、あとはまあどうしても上半身のケアの方が多いですので、
はい、
あの下半身にも目を向けていただいて、まあ、観察、あのよく見るっていうことと触るっていうこととかもしてもらう、まあ、それは保湿をすることで触って、
はい、
あの皮膚の状態を知るとかっていうことにつながってくるので、そういう話はよく患者さんとはしております、
うん、足のケアね、とても大切かなと思います、
はい、
あの水虫とか魚の目とか、はい、そういったものもやはりチェック必要ですかね。
そうですね、あの水虫魚の目タコはあの基本的に多分皆さん持っておられるもので、私も当然タコとかはあります。でただあの放っておいてはいけないものっていうのはある少なからずともあって、あの魚の目もタコも痛みを伴うものがあったりとかっていうものがあれば、ちゃんとあの医療機関に行って、で水虫に関してはあのよく言われるのが、ただ痒いからどうでもいいとか、あの割とないがしろにされがちなんですけども、水虫もですね、糖尿病が悪化した場合に割と体に攻撃をしてきて、そこから菌が入ったりとかしてエソにつながったりっていうことがあるので、水虫だけはちょっと追い出してもらった方がいいかなとは思ってます、はい、
あ、そうなんですね、はい、軽く考えないでしっかりケアをしてください、はい、ということですね、
はい、
分かりました。今お話しいただいたことは、あの、ね、今自分健康だよって思ってる方もすごく大切なことだと思いますけれども、はい、今じゃあリスナーさんにこれからの季節お伝えしておきたいことありますか？
そうですね、今からあの冬がやってくると思うんですけども、あの糖尿病のあの特に血流障害がある方はですね、寒さを特に足の先の寒さを訴えられたりすることが多いですので、今から出てくるこたつとか あと体を直接温める道具を直接皮膚に当てないようにしてもらえると助かります。で、今までの経験の中で、あとヒーターで大やけどされた方も、それは糖尿病の神経障害が強くなってて、吹き出し口までいかないと暖かくならなかったっていうことで足の裏を大やけどされた方もいらっしゃいます。でなので、直接体を温めるというよりは、衣類とか、あとお風呂とか、あと足湯とかでですね、体全体を温めるような行動をとっていただければ、少しでも血流が悪くて傷ができて治らないっていうことが防げるのかなとは思ってます。
はい、普段から自分の体を観察して、はい、そして定期的に健康診断も受けてくださいという、ね、ことですね、はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、香上さんからのリクエスト曲は何でしょうか。
ビーズのラブファントムでお願いします。
はい、お好きなんですか。
あ、毎朝出勤前に聞いております。でちょっと大きな声で歌ったりもしてます。
そうなんですね。ではこちらの曲をお届けしながらお別れとなります。今日のゲストは JA 広島総合病院糖尿病看護認定看護師の香上雅美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
メディカルカフェJA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。パーソナリティは崎田恵美子でした。